もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
62歳です。
62歳。
はい。
結婚してます？
いや、してないです。
そうすると今お一人で暮らしてるんですね。
あ、一人です。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか？
些細なことで、
はい、
すぐカーッとなっちゃうんですね。それで、それがいきなり頂点に達しちゃって、このままだとなんか自分はなんかとんでもない事故とか事件とか、
うん、
そういうのに巻き起こしたりなんか起こしちゃったりするんじゃないかと、それが不安になって、
うん、
で、まあ、原因が分かれば、まあ、それはそれで助かるんですけど、あとどのように抑えたらいいのかって、そういうこともお聞きしたくて。はいはいはい。
あなた社会的に言えば非常に真面目な方ね。
まあ、普通のごく一般の平凡な、
うん、要するになんかとんでもないことをするような人ではないわけですよね。
普通はいたって温厚なんです、ただスイッチが入っちゃうと、
うん、
もう自分は意識が飛んじゃうほどなんか怒りが頂点に達しちゃって。
うん、わかります。だけどあなた要するに非常に真面目で温厚な方っていうのは、毎日我慢してることがあるんじゃないの？
自分では特に思い当たらないんです、
うん、
仕事もトラックの運転なんですけど、
うん、
運転中に他の車に割り込まれたりとか、
うん、
まあ、そういう時は、まあ、カーッとすることはあるんですけど、
うん、
それは、まあ、抑えられるんですね、
うん、
ただ夜自転車に乗ってたら向こうから対向して無灯火でスマホを持った人が自転車で来たんですね、
うん、
でそこは歩道で、
うん、
自分が、まあ、ちょっとこう避ければ、まあ、普通に、まあ、通り過ぎられたんですけど、
うん、
もうそれを見ただけでも頭にカーッとなってしまって、
うんうん、
もうそのままスピードを落とさずに猛スピードで直進したら、
うん、
案の定やっぱり相手と衝突しまして、
うん、
相手は自転車ごと転倒したんですね、
うん、
で自分はその時左にコンクリートの壁があって、
うん、
それに額を打って流血したんです、
うん、
でそれを見た相手の方が怯えちゃって、
うん、
スマホを拾ってそのまま逃げちゃったんですけど、
うん、
これ後で考えると重大事故になってもおかしくないような案件で、
うん、
冷静になるとそういうふうに意識は及ぶんですけど、もうその時はもうカーッとなってるんで、
うん、
でつい昨日なんですけど、
うん、
自分コインランドリーで洗濯してたんです、
うん、
で脱水かけてる時に年配の夫婦が入ってきて、
うん、
そのコインランドリーで乾燥機が5台あるんですけど、
うん、
その乾燥機をいきなり全部使って回し始めちゃったんですね、
うん、
でそれを見ただけでカーッとなっちゃって、
うん、
コインランドリーに備え付けの衣類を入れるカゴ台車があるんですけど、
うん、
それを相手に向かって思いっきり投げつけちゃって、
うんうんうん、
で相手がまあ逃げたんで、
うん、
それは当たらなかったんですけど、
うん、
もしそれが相手に当たったら、
うん、
なんか立派な、なんか傷害事件になっちゃうことを後で思うんですね、
うん、
でそれがですね、
うん、
最近ひどくなってきたんです、
うんうん、
そのカーッとなるのが、
うん、
それでこのままこれがひどくなっちゃうと自分大変なことになっちゃうんじゃないかと思って、
うんうん、
で不安で今日電話させていただいたんですけど、
うん、いやそれは些細なこと自身が問題じゃなくてね、
はい、
些細なことで、はい、あなたの中の日頃我慢してる怒りに火がついたんだろうと思うんですけども。
ただですね先生、
うんうん、
以前はそれほどでもなかったんです。ここ 1,2 年の間で来てることが、
うん、
増えたっていうか、
うん、
それが不安でですね、
うん、だから62歳になってね、
ええ、
一人で暮らしていて、
はい、
将来に対する不安も出てきたんじゃないのかな。
あ、それはありますかなり。
で不安な人っていうのは、
はい、
大量の敵意を持ってるっていうのがロロメイっていう人が否定できない事実だっていうふうに言ってるんですけども、
はい、
62歳になってこの 2,3 年で隠された怒りがだんだんと隠しきれなくなってんじゃないの。
あ、
だからこれからいろんなことでカッとなることっていうのは多いと思うんだけど、そこで自分の中にある隠された怒りを気がついて 認められるかどうかっていうのが、
怒りに気がついて自分で認める。
うん、そこら辺はどうですか。
ちょっと冷静に考えてみようとは思います。
で、今日のあなたの相談っていうのは、こんな些細なことでなんでここまでカッとなるんだっていうことですよね。
そうですね、はい。
で、これは社会的な問題でもありますから、今日は弁護士の中川淳先生がいらしてますので、はい、お話を伺ってみてください。
こんにちは。
あ、すいません、ですかけます。
中川です。
すいません。
もう少し伺っていいですか。
はい、
さっき些細なことでっておっしゃったのが、一つが無灯火の自転車で走ってきた例がありましたね。
はい、
からもう一つはコインランドリーで乾燥機全部使ったご夫婦がいたとかいう話。他にはどんなことありました。
ついこの間なんですけど、電車に乗ってたら、前の高校生らしき人がですね、スマホをいじりながら、おにぎり食べてたんです。
はい、
で、スマホに夢中だったんで、おにぎりを下に落としちゃったんですね。それをどうするのか見てたら、靴で落としたおにぎりを座席の下にこうって押し込んだんですね。でそれ見てもうカーッとなっちゃって、もう周りの乗客がいるにもかかわらず、電車の中でどない散らしちゃったというか、そういうの見るとダメなんですよね。
今のお話含めてその3つに共通してるのがね、周りに対する気遣いをしない人に対してあなた猛烈に反応するんだよね。
はい、
要するに無灯火でスマホいじりながら前もろくに見ないで、
あ、そうですね、はい、
こっちへ向かってくるって、お前周りのこと分かってんのかよと。
はい、
それからコインランドリーの話も、現に使ってる人間がいるじゃねえかよと、乾燥機使うのが分かんじゃないかよと、なんでそんなことができんだよと。それから今のおにぎりの話も、お前そんなことやってさ、後でそれ掃除する人どうなんだよと。あなた的にはそういうね、気配りとか気遣いをしないことに対するところでスイッチが入っちゃうだろうなあっていう感じがするのね。で、あなたある意味まず性格的な意味でね、時間はルーズですか、きちんと守る方ですか。
守る方ですね。
守る方でしょう、几帳面でしょう、それから仕事やなんかも含めてだけど、前へやって若干サボってみたりとかって、そういうことしますか。
あ、それは一切ないですね。
ないでしょう、
だ
ご自身がね、まずそういう気性なんだよね。で、自分と比べて気働きをしない人に対する怒り、腹が立つと、そういうところに異常に反応するんだよね。
はい、
それでね、思うんだけども、要はあなた自身の心のゆとりがないんですよ。
はい、
でね、私自身も我が身振り返って思うんだけれども、大事なことってね、自分をね、突き放して自分を見る自分。
はい、
例えばイラッと来た時に、あ、イラッと来てる俺は何なんだろうと、今の俺の状態は何なんだろうっていう、自分をむしろね、観察するってことなんですよ。
はい、
で、これはね、私自身の問題でもあるんだけど、私ってね、実は若い頃ある意味瞬間に若しきだったんです。つまり、はい、昔消化器の悪徳商法みたいに、
あ、はい、
売り込みに来るのがいましてね、さすがにこの頃セールスでそこまでのはもういなくなったけど、
はい、
結婚したての頃に家内の母親の実家に行ってた時に、たまたまそのセールスのやつが来てね、消防署の方から来ましたっていう、それを聞いた途端に私2階にいてね、階段ダダッと降りてってんで、ね、怒鳴りまくってね、はい、てめえこの野郎っつってね、何が消防署の方だってね、バカ野郎っつってさ、逆上しちゃってね、仕事始めてた時だったんだけど、この仕事ね、そういうのばっかり結構耳にしてた時期でもあったもんだからね。で、そういう時ってね、もうカーッとなるとね、抑え効かんのですよ、私ね。そういうことが、まあまあ、ありましてね。それでね、 自分ながらも後でこっぱずかしくなるわけですよ。そういうことをやってしまうと、
はい、
向こうはもう目ん玉ひんむいてね、はい、とんでもないやつなんだよ、消防署の方から来ましたなんてね、消火器売りに来るなんてな、はい、悪徳商法に決まってんだから、だからやつは悪いんだけど、はい、もうちょっとねこの仕事をやってんだからねあなたねっつってね、普通にどうして喋れなかったんだろうこの私はってね、もう穴があったら入りたいぐらいに恥ずかしくなるのでありますが、まあそういうのがなかなか抑えられないような、
はい、
男だったんですよ。うん、で今でもね自分でほっとくとねなりかねないんですよ、スイッチ入っちゃうと。だけど、はい、そういう時にね、なぜ俺はここでこんなにカッとなるんだろうと、
はい、
いうことをなるべく観察するようにしてるんですよ、
はい、
そうすると同じシチュエーションがあってもですね、
はい、
そうならない時があってなる時があって、
はい、
でならない時となる時の違いは何かって言ったら、自分自身のその時点の心理的な状況がね、なんか仕事に追われてるとか、片付けなきゃいけない仕事が遅れてるとか、なんかイライラしてるっていう感情の起伏があるんですよ。そうするとそれを聞き流すということができない。でね、あなたさっきのお話もあったけど、切れて何してどうなってっていうのもね、お仕事との関係ではそれはセーブできてるわけですから、
そうです ね、
はい、そこはきちんと頭の中で抑えられてるんですよ、
はい、
そうするとね今おっしゃったシチュエーションの時っていうのはね、
はい、
本当にありていなことを言うんだけど、そういう人もいるんやと、ね、
はい、
自分みたいな人ばっかりやないんやと、ね、
はい、
そういうふうに自分が思えなきゃいけないんですよ。いや、それは人は人やっていうのとは違うんですよ。
はい、
もう100人いたら100人違うんだから。
はい、
で、なんで法律があるかって言ったらね、みんなが周りに気遣いできる人だったら法律なんていらんのですよ。
はい、
っていうことは、全く自分とは違う人ばっかりなんです。
はい、
そうするとね、そういう人もいるわな、と。
はい、
いうことをどうやったら受け入れられるかという自分の心の持ちようを作っていかなきゃいけない、ね、はい、少なくとも今困ってんだから、
はい、
そうするとやっぱり自分の心の動きをね自分で観察するということが自分自身の中で自分をコントロールするね、
はい、
もう唯一の術なんだから、お話しさせてもらいました。ちょっと加藤先生と変わりますのでね、はい、
いい話を伺いましたね。
と、はい、
ね、自分を観察するっていうことは、
はい、
本当に大切なことで難しいことなんですよ、
はい、
で自分を観察して、
はい、
それを自分についての情報として受け取ることね、私はこういう人間だという、はい、それでそれを認める、はい、なかなか認めることはできないんですけどね、
はい、
だけどそれを認めれば間違いなく道は開けてきます。
あ、分かりました。
62年間の人生をずっとモニターしてみてください。
はい、頑張ってみます。
うん、じゃあこれから
ありがとうございました、うん、
素晴らしい人生が開けると思います。
あ、
はい、どうも失礼します。
失礼します。
不安な人には大量の敵意がある。ロロメイ。